ベースボールエースラジオ秋田から第2弾再び坂梨ですいやいやかっこいいって言われたらちょっともっと続けようかな
岡崎先生たちの、 あの、うん、キャンプに行く車中こんな感じだったん
だああ赤沼くんと高島さんこんな感じだったよな俺はその場におられたけど分からないけどただやっぱりこのちょっとこうグループでやるのいいなと思って確かに俺はあの通訳をあのダンとかとやったん知らん、まあ、知らんけど、ね、それってどうなんやろうって思ってしまってくるみんな興味あったんかなと思って
あれ面白かった風入さんと一緒に車で来ました
あ面白かった
面白かった
ありがとう
よかったどういうことやったんですか英語で
なんかトビー持ってドイツ語、英語、日本語で通訳しながら
面白いですね、うん、
車中、和入さんと試合に行く車中
一緒に聞く
あいや、ありがたい、本当にいや、でもやっぱなんか面白い会話をみんなしよってあの特にね、高島さんとか赤山くんとか岡崎くんが降りとき、まあ、それにちょっと負けずにって言ってしまったらいかんとかまあちょっと今ね鍋がおるんでちょっとポーランド事情を今ここで聞いとこうかなとどう代表の監督初めてどんな感じ
いやもうオーストリアに行ったのがでプレーしたのが3年4年前ですかでまず2年間坂梨さんの元でプレーさせてもらってでこう坂梨さんをこうずっと見てていや僕もいつかこうあの代表に関わりたいなっていう、 こう、うん、坂梨さんに対するこう憧れ
お
それだけで、はい、いやこれ結構マジな話ですね
これちょっとあの俺のオンラインサロンの中での評価を
いやもう間違ってますね
ちょっとあの、はい、全然投稿してないんで僕も頑張りますけ
どその憧れだけでこう目指してでまず運よく本当にポーランドに来て2年目でそういう2年目シーズン終わってそういう話もあっていやもう嬉しいだけですよね。その気持ちでこう挑んあの引き受けたんですけども、実際やってみてやっぱりこうプレッシャーというか、うん、あの圧がやっぱりこう、うん、思った以上に連盟もそうですけど、うん、お金出してくれてるやっぱスポーツ賞がやっぱりこう、うん、すごい圧というか。
ポーランドはあれなあの結構スポーツに対して。前向きに政府からお金が出る
そうですね、はい、基本的にうちのクラブとかも子供野球始めますっていうと全部費用はあのこっちの方で負担するもしますし
え、
はい、
年会クラブチームが、
はい、年会費もないですね
えぐい
もう基本的に市がその子供スポーツすることに対して、うん、あの応援してくるので月会費とかもないですし、うん、あとユニフォームの上ですか、うん、ジャージとかに関してもあの基本
上げてますね、はあ、それはもう全然違うわうちとい
やそうですねだから、うん、なんかいい点悪い点がありやっぱりこうなんていうんですか、ね、遠征行くにも子供たちも、うん、全部タダなんですよね、
う
ん、市のお金国のお金で行けるんでってなってくるとそれが普通になってくるんで
プロみたい
ないや本当そうです本当そうですねでハングリー精神じゃないですけどそれがこう当たり前になってしまうちょっと怖さがこう大人になってくると見えてくるっていうかでそのオーストリアの話とかこうしてもね年会費これぐらい払ってとか遠征費遠征行くに対してもやっぱりこう乗り合いでとか車はこれぐらいあのガソリン代出してとかって話してもいやそれはそっちの話だからみたいなでも彼らにこうちょっといや自分らは僕らはその市とかにお金出してもらっててまずそういう責任もあるから練習にやっぱ来なきゃいけないし何ですかその責任を果たさなきゃいけないっていうこう話をしてもいや俺らはアマチュアだからっていうこう何ていうんですかね逃げるんですよね、
はいはいはい、
その矛盾というか、うん、そこちょっとこう難しいとこっすね、
うん、でも代表はちょっと話が変わってくる
代表
のそのポーランドポーリ、はい、ポール、ね、ポルシカのユニフォームを、はい、
ポルスカですね。
あ、申し訳ない。ちょっとポーランドが、はい、ポーランド語が苦手で申し訳ない。あのユニフォームを着るこうなんていう モチベーションみたいなやっぱだ選手にはある。
いやそうですね、結構多分オーストリアとかに比べたらないと思いますね。やっぱりそういう、こう昔からお金払ってもらうっていうのは当たり前なんで、いや仕事休んで来るわけですよね、うん、なんでその仕事休んだ分のなんていうんですか、こう給料を出せみたいな、
は
あ
は
あ、そういう話は毎回選手からされますね、
で
まずこちらの方でもあの遠征費だともう全部こうあの日当は出ないですけども、それ以外の部分に関してはまず国の方で代表は全部こうカバーしていくので、うん、恵まれてる方だとは思うんですけども、
はいはい、
それ以外に休んだ分の日当を出すとか、うん、もうこれ以上休み取れないから、もしこれで休み取った場合、うん、俺の日当はちゃんと出るのかとか、
はいはい、
それで来ない選手とかも結構いたりとかして、
へ、
だからそういうちょっとこうなんていうんですかね、そこら辺はちょっとこう悩ましいみ
たいな。あ、日当ね、うちはあれは1日10ユーロ。
あ、本当ですか。
うん、一応出すっていう。ドイツとかは、
はい、
もう結構ある。
あ、そうですよね。
代表に入ったら基本的に、月給が発生するっていう。
あ、いいですね、うん。
ドイツもアマチュアで出るってことです
ね。あ、そうそうそうそうそう。もうオランダとかはね、その代表選手はそれだけで生活しよるけど、そう野球で生活、まあプロ、ね、
とかってやっぱそういう話とかも絶対多分こう聞いてるはずなんですよね、
はいはい、
だそこをこう何ですか、モチベーションにというか、いや勝てば絶対もっとこうスポーツ省からお金を引っ張ってこれるんで、そうなってくるとそういう何ですか、日当だったりとかって払えると思うんですよね、ただそこまでこうまだいけてないというか、難しい部分ではあるんですけど。
ちなみにオンラインサロンの佐藤くんも、
はい、
3年前にこの渡辺くんの元ポーランドでプレーしてたって。
はい、させていただきました。
どうやった？
いやー、あの時は全く英語も話せず、鍋さん海外に行きたい、海外で野球したいという気持ちはあって、でそこで渡辺さんにこう誘っていただいて、もうなんですか、全然その時は体もできてませんでしたし、英語も全然できてませんでしたし、野球の現場というかそのプレーをしている機会も減ってる中で行ったので、もうただがむしゃらにやっただけでしたけど、まずその日本にはないようなこう野球を楽しめるというか、なんか日本の野球ってどちらかというと苦しいような印象が自分の中で結構強かったんですけど、海外でやってみるとこう楽しめる部分、ボールで遊ぶようなイメージというか、そういう部分がこうすごくついてきて、やっぱ野球って面白いんだなっていうのは改めてそこでこう感じることができます。
はあ、むっちゃ硬いやん。むっちゃ真面目やん。
真面目になりますよ、でも。
いやいやいや、まあまあ。
坂田さんマイク向けられて
る。身構えです、身構えです。
じゃあこれちょっと上井先生持ってもらおう。もう気持ち楽になる。
全部タメ語でい
きます。でもやっぱりこう、野球スタイルが全然違ったりっていうのは、結構共通事項なんで、ポーランドと、日本の野球とか、まあ、ポーランドと他のアメリカの野球とか、
まあ、ポーランド人基本的にこう MLB 見るんで、
うん、
やっぱりどっちか、いや日本に近いかっていうと、まあ、アメリカに近いですね、やっぱり、うん、
でも昔はジャイカの人がこう入ってきてくれとったんやろ、
ほんと10年前とかジャイカの人たちが入ってきてくれてる、あの来てるんで、要は和製英語がやっぱそのまま残ってたりとか、デッドボールが普通にいます
よね。
ああ、
ね、そう
か。ああ、そういうことです
。とか、あとダウンスイングなんかもろにこうダウンスイング
とか、
とかっていう部分。
そうなんや。ジャイカの人たちってあの語学研修をまずせないからね。
そうですね。
6ヶ月ぐらい。そこの国の言葉を喋れてから行かないからね。それでも言うんや、ダウンスイング。
そうですね。だそのもちろんそのジャイカの方がやっぱこうあっちでこう活躍されて、その恩恵をこうものすごい受けたんですけど、ただ逆にそのクラブチーム始めその行った時にやっぱりこうダウンスイングのこう思考というか、もうそれがこう正義だというのがやっぱ強かったんで、僕は俺はこう教えられてきたと、はい、のだったり、そうですね、とかあとチームによっては冬の期間バントの練習しかしないみたいな、 そういうちょっとこう日本っぽいところが残ってる。ただ野球は MLB を見るっていうちょっとこう
矛盾感じますもん。
いや多分そうだと思うんですよ本当に。
でちなみに東和田高校は
そのスイングですか？うん、だから去年それこそあのなんだ長打打ちに行く長打狙いに行く長打の方が絶対得点の効率いいやろっていうことで始めていって、で今年その空振りするゾーンが結構限られてきてっていうか、それを見てそこを攻めてくるチームが増えてきて、はい、で今年また龍馬さんに来てもらって、まあ、シーズン中ちょっとこう1年生多かったんで今までそれこそ中学校でこう振れって言われてきたものを高校入って違う考えて最初結果出ない、それを見てこう攻め方変えてくる方が多かったんでやっぱ結果出ないじゃないですか。であれってなってるところにまた冬になって龍馬さん来てくれて、いやそれこうやこういうことだよっていうことが始まっての来年なんで面白いです。面白いって期待がこう持てる。
ちなみに今のあの公式戦の成績は、
公式戦の成績は今年の4月から1勝あと他全部負けです
ね。1勝してるん
ですか？1勝
12対11で。
ああ、そういえばなんかそれツイッターで見たような気
がする。そうですね、その時もだから人生初ホームラン打った3年生が2本目のホームラン打って流れが変わっていきます
。へえ、ホームランやっぱ
違います。
ホームランでほんと変わりましたね。そっから相手のピッチャーがどんどん崩れていって、はい、ほんとそうでした。10対7からの
その3年生は、大学でも野球を、
彼自衛隊に就職が
出ました。一人だけ卒業するの？
卒業するの2人で、もう1人は今専門学校で、その子の夏も出れなかったんですよ、はい、動物園の飼育員になったとします。
なんか秋田っぽい、
はい、いやでもそれこそそのなんかこう上で続けてくれる奴らが増えてくれば一番、
う
ん、それがこうスタンスにあっている、うんうん、はい、っていうのはもう本当に思ってますね、
うん、なるほど。なんか
楽しいですね。
あの本当そうですね。
あの東大の田舎からこう大学で特待でとか、
はいはい、
ってなってやっぱこう希望になりますよね。指針になると、ああこれぐらいできれば大学にお金払ってもらっていけるんだっていう。
東和田高校はちなみに進学校？
いやもう全然全然進学者ほぼいないような。
ああ就職、
はい、県内でも下から2番目3番目みたいな。
へえ、でも大学に行く子もおったりする？
数年前まで行って、今はもういても学年で2人3人こ、そうですね、私立とかに2人3人いるかいないか。
なんかその辺の秋田事情がちょっとね、いまいち分かってないけん俺は。
うん、割と進学校になってくるとそれがもう逆転して就職する子が少ないです
ね。
秋田も私立ほぼないです。公立文化の県の、
はい、私立1校とかって言うと、
ね、2校
今2校ですね。野球部あるのが2校ですね。
あ、どこ？あの
明桜高校と
秋田秀
英高校。
聞いたこと
ない。この2つ
中英ってやったら5、6年前まで部員10人とかの私学で、
うん、
今でも全校生徒の半分野球部
で
一気に野球に近いやつ。
それ以外も県立なので。
そうなんだ。あ、じゃあ一旦終わります。